はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週はね、特に今日はニュースが多かったですね。
そうですね。
なんか羽田でね、飛行機が火災を起こしたって、でそのうちにオバマさんが岩国に移ったとか広島に移ったとかね、
はい、
まあ忙しい一週間でしたけれども、世の中結構激しく動いてるなという気がしますよね。安倍さんのリーマン級の危機っていうことについてはまた後で触れますけれども、
はい、
危機というか我々が今まで経験してきたことのないようなことがね、いろいろ起きていて、やっぱり時代は大きく変化しているなという気がしますよね。これからこの番組でですね、そういったところもじっくり見ていきたいというふうに思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。経済産業省は電気、ガス、水道などの重要インフラ事業者に対し、サイバー攻撃に十分な備えができているか確認するため、定期的な診断を義務付けることの検討に入りました。専門家によるテスト攻撃を受け、防御に穴がないか確認することを想定しています。
まあ今までの日本だったらね、こんなことは必要なかったんですけれども、やっぱり世界的にねテロが増えてますし、まあ IS なんかが追い込まれていると同時にね、逆にソフトターゲットを含めてですね、インフラとかそういうものに対する攻撃を強めてくる可能性があるということがありますし、思わぬところからね、韓国なんかよく北朝鮮からと思われるねサイバー攻撃に遭ってますから、そういうのにも備えなきゃいけないということで、まあこれは必要なことなんでしょうね。実際にどのくらい役立つかどうかは別として、やっぱり体制整えていかなきゃいけないというふうに思いますよね。
厚生労働省が発表した2015年の人口動態統計で、一人の女性が生涯に何人の子供を産むか推計した合計特殊出生率が前の年より 0.04 高い1.46 となり、2年ぶりに上昇しました。30歳から40歳代前半を中心に出生数が5年ぶりに伸びたことが要因です。
まあこれはいろいろな要因があると思いますね。で、全般的に言えることは、最初の出産年齢というのが結構上がってきてるんですよね。だからまあ私いつも心配してるのは、今出生者数が100万ちょっとなんですよ。100万割れるんですよね、もうしばらくするとね。これは危機的な状況だなと思っていて、亡くなられる方はですね、130万人に近づいてるんですよね。で、ギャップがね、これからは毎年30万以上になってくるんですよ。これは結構目に見えて減るっていう段階になりますよね。年間ね、2000万人以上の外国人観光客が来ているので、そんなに日本という国は寂しいようには見えないんですけれども、実際には定住している人間がね、減っているという、まああまり良くない状況にはなっていると思いますね。
ベトナムを訪問したアメリカのオバマ大統領は、ベトナムに対する武器輸出を全面的に解禁すると発表しました。南シナ海で軍事拠点の建設を進める中国に対抗する狙いです。
予想されたことなんですけれども、全面的にっていうのはね、私ちょっとびっくりしましたね。それだけベトナムの体制を今のアメリカが信頼していると。まあ過去にはですね、人権状況なんかについていろいろ条件をつけてきたんですけど、そこも取っ払ったということですよね。まあでも後でまたベトナムの話はしますけれども、結構ですね、歴史に揉まれてきた国なので、一方の国に傾くってことはないわけですよ。中国と仲良くしてみたり、日本と仲良くしてみたり、アメリカと喧嘩してその後仲良くなってみたりですね、なかなか難しい国なので、まあでも今置かれているベトナムの立場、中国との立場という点では、ベトナムにとっても心強い話かなというふうに思いますよね。
イギリス財務省は、来月23日の国民投票の結果 EU から離脱すれば、 今後2年間の経済規模はおよそ 3.6% 縮小し、住宅価格も 10% 下落するとの分析結果を公表しました。
これはまた後で取り上げます。
フランスの捜査当局は、課税を不正に回避した疑いで、アメリカ Google のパリ支店を家宅捜索しました。Google はヨーロッパにおける本社機能を法人税率が低いアイルランドに置いています。
マクドナルドもね、なんかやられてるみたいですよ、フランスの税務当局から。だからまあフランスは結構本腰入れてアメリカの企業の、彼らに言わせると税逃れを徹底的に叩こうと。Google、マクドナルドと来たらね、次は大体どこ行くかわかるじゃないですか。そういう意味では結構本腰入ってんなと。まあフランス国内はね、今あのストライキでガタガタになってるんですけども、ここら辺はしっかりやろうとしてるなというふうに思いますよね。
政府は国産の医療機器の開発加速と輸出拡大のための基本計画を今月中にも閣議決定します。手術支援ロボットシステムや人工臓器など開発を重点的に後押しする5分野を定め、企業や研究機関への支援を拡充します。
この問題は後で取り上げます。
日本の科学者の代表機関である日本学術会議は、安全保障に関わる科学研究のあり方を検討する安全保障と学術に関する検討委員会を設けたと発表しました。
安全保障はですね、もちろん兵器とかそういうものも重要なんですけれども、いろいろな分野が今関わってきてますよね。サイバーもそうですし、だからそういう意味ではですね、今までは物理的に日本になんか弾丸が飛んでくるとかそういうところが主な脅威だったわけですけど、全く予想がつかないところから、例えばですね、今アメリカではちょっと大きな話題になっているのは、抗生物質が効かない超細菌っていうのがね、どうもアメリカでも見つかったとか言って、その細菌関係もね、またパンデミックの関係もね、重要じゃないですか。で、いろいろな学術分野が、まあ、一種の日本の大きな安全保障に関わってくるという視点が必要なので、今までの日本って分野分野でね、いろいろ専門家はいたんだけども、総合的に見る、だから横串を刺すような感じの人がいなかったので、こういう委員会を作って横串刺して日本の安全保障を考えるってことは僕は必要だと思いますね。
G7 による伊勢志摩サミットが開催され、世界経済について成長は緩やかでばらつきがあり、下方リスクが高まっている。G7 として全ての政策対応を行うなどの首脳宣言を採択しました。
これはまた後で取り上げます。
アメリカのオバマ大統領は伊勢志摩サミット閉幕後、現職のアメリカ大統領として初めて広島を訪問し、核廃絶を訴えました。
今から7年前ですけどね、プラハで核廃絶を訴えた演説をし、それに伴ってノーベル平和賞を受けたという、まあ、あの時のね、オバマさんの困ったような顔は今でもよく覚えてますけれども、全体的にはちっとも進んでませんよね。北朝鮮なんか核とミサイル、核とミサイルって核だけが自分の体制を維持できるような錯覚にとらわれている。でもやっぱりプラハで演説したその後の自分にとっての完結編をどうしても書きたくなったし、それをケネディ駐日大使とかケリー国務長官もね、後押ししたという構造だと思うんです。オバマさんとしては最大限自分がこれまで言ってきたことのほんの一部ですけどね、やっぱり実現させて自分の気持ちに納得性を持たせたいと思ったんじゃないでしょうか。まあこれによってね、日米の同盟関係が痛いところには触れないっていうところから少しね、前進したような気がしますよね。だから全面的に今回のオバマさんの訪問が全ての問題を解決するっていうようなものでは全然ないんだけれども、まあ一歩前進かなというふうに感じますよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは G7 伊勢志摩サミットは首脳宣言を採択して閉幕しました。
そうですね、まあ首脳宣言一応全部読んでみたんですけども、 PDF でね32ページありましたね。
随分あるんですね。
32ページって長いですよ、
はい、
去年のドイツでのね宣言が17ページだったかな、実質だから2倍ぐらいあるんですよ、はい、でそれどうしてそういうことになったのかなって考えてみたらね、 やっぱりそれぞれの国がそれぞれの主張を入れたんですよね。やっぱり一番目立ったのは、去年はですね、我々は従来からあった G7 の為替レートに関する約束を再確認する。その一文なんですよ。
はい、
We reaffirm our existing G7 exchange rate commitments って言ってるだけなんですよ。為替に関する全ての文章なんですよね。
はい、
去年のドイツのね、サミットでの声明は、今回はですね、それの20倍ぐらいの文章が出てまして、
はい、
すごいですよ。どういうことを言ってるかというと、これ英語で全部で言うと、皆さんラジオ消しちゃいそうなので、これはですね、国内に関する財政及び金融政策は、それぞれ個々の国の国内目的に合致する方向でなければならず、それをですね、為替レートをターゲットにしたものであってはならない。これどの国が言ってたかなって言ったらアメリカですよね。
はい、
つまり、去年一文だった為替に関する文章を、はい、アメリカの主張を取り入れるために20倍くらい作ったっていう、そういう話ですよね。
はい、
で、他にもいっぱいあって、とにかくね、去年言ってたことに比べてもう輪をかけて細かく細かくこう語ってるんですよね。で、それだけじゃあ、首脳間の討議が盛り上がったかというと、今朝の新聞なんかに出てますけれども、リーマンショック級の危機って言ったらですね、メルケルさんがそんなことはないでしょ、そんな危機じゃないですわよって言ってね。それでまあそうかと、大きなリスクみたいにね、言い換えたりしている部分があって、はい、まあ全体的に見ればね、各国の主張をくるくるっとひとまとめにして、どこにも角が立たないような文章でまとめたのが、
はい、
今回の G7 の宣言だというふうに思います。まあね、G7 ってのはもともと1975年だったかな、今回42回目なので、価値観を共有する先進国による首脳の腹を割った意見交換の場として設定されたわけですよね。
はい。
だから本来 PDF で32ページもかかるような宣言を出すようなものじゃなかったわけですよ。本来声明なんかいらないだろうって議論もあったぐらいで、で、だんだんですね、形式化して、事前にすり合わせをし、で、今回安倍さんはね、二つ狙いがあったと思います。ドイツにいかに財政支出をさせるかっていうこと。はい、でもそれはもうドイツの固くなな姿勢によってね、ノーになって、結局各国でできることは最短限やるっていう表現になって、それは逆に言えば、各国任せだから何も強制力はないよねっていうことになるんですよね。安倍さんが次に考えたのはね、多分議長国でもあるし、議長国が景気を冷やすかもしれない消費税の引き上げを来年やるって言ったらもうかっこつかんなと。各国ができることを最短限にやるっていう中に、
はい、
消費税のね、引き上げ延期を含めないかなというふうに考えて、首相はですね、ずっと以前からリーマンショック級の危機が発生した時って言ってきたので、まず首脳にですね、リーマンショックとリーマンという単語を使って、次にクライシスっていう単語を使ったと。で、そしたらね、多分みんな眉を潜めたと思うんですよ。そんなに今の経済情勢も悪いかと。
そうですね。
ね、はい、もう確かに原油価格とかね、食料品価格も含めて、ドスンと下がったんですよ、2008年もね。だけどそれは危機があったから下がったっていう、そういうこともあるわけで、はい、しかも今はどちらかというと原油価格の動きを見ても底打ちから半と原油価格がバレル50ドルぐらいになってるじゃないですか。
そうですね、上がってきましたね。
だからむしろ落ち着いているし、来月の中旬にはね、私は結構な確率でアメリカは利上げすると思うんですよ。なぜだったらアメリカの景気がいいからですよね。
はい、
そうすると危機なのかなと。で、やっぱりその文言は入らずに、宣言にはですね、下方リスクがあるというね、なだらかな表現になって、まあ、落としどころとしてはそんなところかなという感じがしますよね。だから、成果があったかなかったかといえば、
はい、
やっぱり形式的な紙を発表してね、終わったと。ただし、その日本の政策がこれからどう動くかという観点について言うと、まあ、安倍さんは一応ね、リーマンと危機という言葉を二つ使って、記者会見でも言ってましたよね。2時ぐらいからかな、記者会見やって、そういうことを言っていたので、あ、この人はやるつもりなんだと。つまり先送りをね。
はい、
ただ問題は、要するにじゃあ、1年半ですか ?2 年半ですか先送りするのはっていう、そういう議論になってきますよね。で、それがいいかどうかは別として、ちょっと安倍さんが G7 をね、使っちゃったみたいなね、国内政治目的のために使っちゃったっていうのは感じがするっていうのと、もう一つ、基本的なところを言うとね、
はい、
やっぱり成長に対する考え方が、ヨーロッパと日米ではちょっと違うのかなという感じがしますね。で、日本とアメリカっていうのは、まあ、どちらかというと、いつも成長、いつも雇用をっていうことを求めているんだけれども、 ヨーロッパっていうのはもうちょっと考え方が柔軟で、新しい技術が出てこなかったり、人口が伸びなかったりしたら、経済成長っていうのは弱くなるもんだというふうに理解している。それを無理やりですね、財政支出とか金融政策をいじって、成長させるべきではないというのが、どちらかというとドイツの考え方ですよね。メルケルさんよりはむしろショイブレ財務大臣がですね、もう晩酌尽きたと。
はい、
で、今だってね、わずかながら成長してるのがいいじゃないかって、そうはっきり言うわけですよ。で、これは日本やアメリカの政治家にはない考え方で、まあ、新興国の政治家の考えにもないわけですね。つまり成長というものの価値を、日米ほどヨーロッパは置いてないという感じが私は強くしましたね。で、そうすると、戦後の高い成長期の時には、ヨーロッパ、日本、アメリカともに高い成長を求めてきたんだけれども、どうもここで一つ溝ができていて、ヨーロッパはそうはあまり思わない。まあ、メルケさん、今、支持率結構低いので、来年の総選挙でどうなるかわからないし、そしたらまたドイツの考え方も変わるのかもしれないけれども、緑の党なんてのはね、どっちかっていうと成長なんかどっちでもいいみたいなね。まあそれは考え方としてあり得ますよね。みんな原発がない、危険性のない社会で平和的に暮らしていければいいじゃないかと、成長なんかなんで必要なんだっていう考え方も出てきますよね。だから私は今回の G7 を見ながらね、まあ安倍さんがちょっと成長成長、危機危機って叫んだもんだから、目立っちゃったんだけれども、はい、つまり成長というものに対する考え方をね、どういうところで軟着陸させるか、で、国民を納得させるか。で、多分ドイツでは 3% とかね、5% の成長を求めるっていうのは国民が反発するんだと思うんですよ。で、日本やアメリカはどちらかというと3とか、おやれるならやってみろみたいな感じになってね。
はい。
だから、そのちょっとね、見方が分かれてきたなという感じがしますね。で、私は最近ね、ある新聞に書いたんだけども、まあ日本も人口減り始めたわけじゃないですか。生産性上げるったってね、限界があるわけだし、極限まで生産性を上げることがね、人間の幸せにとっていいことかどうかもわからないわけなので、新しいテクノロジーがドスンと来てみんなが買いたいものが出てくるようになるまでは、ちょっとニアゼロのね、ニアゼロ、ゼロに近い成長の時代に入ったのかなという提案をしたんですけれども、まあ今回見ていて、
はい、
ヨーロッパの人たちにはそういう考え方があるのかなという感じがしましたよね。
で次は、イギリス財務省が EU からイギリスが離脱すると経済規模や住宅価格にリスクがあるという分析結果を公表しました。
ロンドン市長はね、そんなの分かりちまいって言ってんだけども、
はい、
イギリスの中の保守党の中でもね、随分意見が割れたりしていて、首脳宣言で注目したのはですね、経済に関わらない分野でも世界経済にとっては潜在的ショックの種があると、こう書き始めて、その真っ先に出てくるのがですね、EU からのイギリスの離脱であると、ブレグジットって言うんですけれども、はい、出てんですよね。これはキャメロンさんが押し込んだのかなと。キャメロンさんはこれが欲しいわけですよね。
はい、で
国内でそう言われているイギリスの財務省がそういう発表した、はい、つまり今後2年間の経済規模はおよそ 3.6% 縮小し、住宅価格も 10% 下落すると。これはキャメロンさんの影響下にあるわけだから、キャメロンさんにとって都合のいいことを言うだろうと。で、この G7 について言うとね、世界のリーダーたちもイギリスの EU からの離脱を心配してるぞって彼はかえって言えるわけですよね。
はい、
で、あれは6月23日だと思ったので、はい、もう1ヶ月切ってるわけですよ。だからまあ、だんだんね、離脱はしないと、残留っていう声が高まっているとは言われてますけれども、まだわかんないですね。僅差の勝負なので、固めていくプロセスにあって、キャメロンさんに対する他の G6、または EU からね、2人も代表来てるじゃないですか。EU からなんで2人も来てんだと、EU 委員長とね、EU 大統領が来てて、みんなで後押ししたという感じになります。オバマさんも、安倍さんも、イギリス行った時には、残留せ、残留せとこう言ってきたので、
はい、
ただまあどうなのかなという感じがあるのは直前になんかあったらね世論とかは変わる。ただ全体的に言うとお年を召した方々がねイギリスでね残留なんかやめちまえともう離脱しろと言っていて若い人たちは平気で今までフランスやドイツへ行ってアルバイトしたりしてきてるんでいやそんなねEU のないイギリスなんか考えられないって意見なので、まあ私はなんだかんだ言って残留に傾くのかなと。でも一応 G7 としてはこの文言を入れて、キャメロン首相の後押しをしたということだと思いますよね。
はい。そして政府は国産の医療機器の開発加速と輸出拡大のための基本計画を今月中にも閣議決定します。
私はね、これ昔から言っていてね、これからの成長産業の一つはもう必ず医療だと。 まあ、IBM がね、AI をやっている。で、それ、やっぱり一つのターゲットは、やっぱり医療の分野なんですよね。で、医療っていうのは、世界的に少子高齢化が進んできて、医療のお世話になる人が増えているわけじゃないですか。加えて、膨大な国家予算、ね、それで個人のお金が積み込まれているっていう点ではですね、日本の優秀な製造業技術、デジタル技術を、この分野に向けなきゃおかしいという感じですよね。で、今まではね、例えば、ソニーがオリンパスを部分参加するみたいな形になっていったときに、やっぱり規制がものすごく厳しくて、なかなかできなかったわけですよ。だから今日本の病院に行くとね、ドイツ製とアメリカ製ばっかりで、なんだこれはと、民生用のね、機器と全然違うじゃないかという感じを僕は持っていて、それに加えて、例えばね、面白いのは G。これね、福島第一原発作った会社ですよね。
はい。
それ今一番力入れてるのはね、医療ですよ。
変わってきてるんですね。
うん、これ番組で言ったかもしれないですけども、日野市にね、GE の研究所があって、人口減少し始める日本でね、なんで研究所を作ったんですかって言ったら、いや、日本が初めて世界で少子高齢化を迎えるんだから、その国でお年を召した方々に対する医療機器をね、開発するのは至極当然じゃないですかとこう言ってるわけですね。おなるほどなと。
はい。
ちょっと日本は医療に力を入れ始めたのがむしろ遅れたくらいだと思ってますね。
はい。
それでね、昨日かな、韓国かなんかのニュース見てたら、要するに韓国もすでに少子高齢化がかなり進み始めて、出生者数を死亡者数が上回った地方自治体が増え始めたってニュースがあったわけですよ。ああ、来た来た来たみたいなね。別に喜んでるわけじゃないですよ。でも、出生率が 1.2 いくつですからね、韓国は。当然そうなるわけですよ。
そうですね、
日本は 1.46 まで上がったわけですからね。で、中国もね、同じように一人っ子政策で問題に抱えているので、これは世界的な現象なんですよね。
はい。
だからそういう中で日本の技術が、これまでの技術が生きるような形で医療分野で伸びていくことは非常に必要なことだというふうに私は思ってますね。でも今頃気づいたのかという感じしますんですけど、きっちりですね、日本のテクノロジーと製造技術が生きるような形で、世界に日本の医療機器の存在感を高めていってほしいなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属は、モーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70%、亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日ね、2時から安倍さんが綺麗な海をバックにしてね、
はい、
野外で記者会見やったんですよ。それじっと見ててね、結構お決まりの回答でね、面白くなかったんだけど、一つ面白かったのは、日本人記者、外国人記者、日本人記者、外国人記者、つってね、第3問目が終わった時に、もう時間がないんですけど、もう1問つって、外国人に質問を求めたら、はい、スッと立ったのが、ベトナムのテレビかなんかの記者で、
そうですか。
面白いなと、俺ベトナムの記者が日本の記者会見で質問するのは初めて見たなと思ってね。で、何言ったかっていうと、 G7 は南シナ海問題でね、一方的な力による変更は認めないって言ったけれども、もしそういうことが起こったらどうするのかって聞いたわけですよ、
はい、
おー、なかなかいい質問だなと思ってね。ちょっとその時電話がかかってきて、安倍さんの答えは聞かなかったんだけれども、
はい、
それ聞きながらね、ベトナムはやっぱり日本の記者会見の4番目に質問するほど存在感が出てきたのかということで、
はい、
で、もう一回ね、
はい、
ベトナムを取り扱いたいんですけれども、で、その記者もね、非常に若い人でした。
ああ、そうですか。
それで、この前も言ったようにね、ベトナムっていうのは平均年齢28歳で、今ね、9000万ぐらいかな、人口ね。そろそろ抜かれるかなと実はね、そう思ってんですよね。
そうですよね。
いやいやいや、だからね、若い人が多いってことは、はい、出生率も低くても人口は増えるってことじゃないですか。
はい、
仮に 1.、まあ、2ってことはないんだろうから、はい、1.8 だとしても、はい、出生可能なね。
対象となる方々多いわけですよね。
そうそう、方々多いわけなので、はい、結構ね、伸びますよ、あの国は。それでね、で、僕はベトナムに今回行ったのは3回目なんですけれども、
はい、
過去2回で思ったのは、まだ戦争の傷跡がひどいなっ というね、僕10年ごとにほとんどベトナム行ってるんですけれども、最初に行った時はハノイに行ったので、はい、まだねベトナム戦争の影響がものすごく強くあって、手のない人足のない人が道を歩いておられたりするんですよね。今回行ったところはダナンとかね、そういうところなんですけど、そういう方々はあまり見かけずに、はい、皆さんレジャーを楽しみ中産階級を形成しという感じなんですよね。それで中国の労働賃金がものすごく高くなっちゃったじゃないですか。でプラスワンという考え方、つまり中国だけの工場ではダメだっていうことからですね、プラスワンっていうのが始まって、つまりベトナムとかに工場を持とうっていうのが始まって、今は中国がゼロになって、ベトナム2とかね、ミャンマー1とかになってきてるんで、それでね、まず製造業にものすごく強いですよね。
あ、そうなんですか。うん、
手先が器用です。ミャンマーの人たちもものすごく手先器用なんだけど、ベトナムの人たちもものすごく手先器用で、
はい、
かつですね、ソフトウェアにものすごく力入れててですね、英語ができる人が結構多い。日本のソフトウェア会社でも、ベトナムに子会社持って、そこで製造なんかしてるところもあるんですよ。はい、観光地としてもだんだん開けてきているんですが、
はい、
産業でもですね、ベトナムっていうのは伸びる可能性があるなと。ただまあ一つ問題なのは、体制がね、社会主義国家なんですよね。
はい、
だから不動産の問題とかね、投票の問題とかいろいろあるんですが、私はベトナムにね、大いなる可能性を感じてね、
はい、
帰ってきましたね、
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、中部ベトナム3とその2でした。
住むところは
個人生活の拠点、
町は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして、私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあね、最初にいろいろ変化があるって言ったのはですね、アメリカの大統領がね、広島に来るなんていうのは想像もできなかったですよね。
そうですね。
でその時はやっぱり私アメリカに何回も行ってるんですけれども、アメリカ人は誰に聞いてもあれは正しかったと、戦争を早く終わらせたって言った、はい、ところがですね、今日の東京新聞だったかな、アメリカの若者の間ではやっぱりあれは失敗だったと、謝っているという見方が強くなったと、こういう見方がものすごく変わってきてるじゃないですか、
はい、
でもっと言うと、我々は予想しないような形でトランプが共和党の大統領候補になっちゃいますね。
クリントンさんともね、支持率が、うん、
しかもね、そのクリントンはメール問題で、
はい、
省内のね、監査委員会からダメ出し食らって、そのうち FBI が動き出すということで、これも我々の予想を裏切ってますよね。
そうですね。
あと G7 を見ていても、成長というものに対する考え方が大きくガラッと変わってきている。だからそこら辺はね、全然世の中動いてないようでいて、ものすごく変わってきてるんですよね、はい、
そうですね。
だそういうものがやっぱり今まで以上にしっかり見ていかなきゃいけないなというふうに思いましたね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベのフリガード。